県民共済は手頃な掛け金、スピーディーなお支払い、家計の負担を軽くする割戻資金など、創業時に交わしたご加入者との約束を守り続けています。約束にまっすぐ。
宮城スマイルプロジェクト、宮城の歴史散歩道特別編第9弾、伊達の国の物語、政宗公が目指した国づくりの真実。この番組は宮城県民共済の提供でお送りします。皆さんこんばんは。宮城の歴史散歩道、パーソナリティの松井美奈子です。この番組は地域の歴史に係る有識者の方を招きし、県内各地に残された歴史と文化を掘り下げるもので、今回は宮城の歴史散歩道特別編第9弾、伊達の国の物語、政宗公が目指した国づくりの真実と題してお届けしていきます。平成28年10月にデイト FM の5分番組からスタートしたこの番組、翌年からは55分間の特別番組として定期的に放送するようになり、今年で5年目を迎えました。そして今回は第9弾、締めくくりの内容で最終回の放送となります。テーマは伊達の国の物語、政宗公が目指した国づくりの真実。まさに番組の最終回にふさわしい内容だと思います。さて、現在私たちが住んでいる仙台宮城の基礎を作り上げた仙台藩祖伊達政宗公は、最後の戦国武将として現在も高い人気を誇っていますが、実は戦国武将として活躍した期間は短く、むしろ将来を見据えた都市形成に貢献を果たした功績の方が大きいということは意外と知られていません。元仙台市博物館仙台市史編纂室長の菅野正道さんの著書、伊達の国の物語、政宗から始まる仙台藩270年の内容から、これまで曖昧だった政宗公が考えた仙台藩の国づくりへの思いを探っていきたいと思います。また今からおよそ450年前の戦国の世に生まれ、時代の変遷とともに豊かな国づくりのあるべき姿を模索し続けてきた政宗公が、現代の私たちに残したメッセージとは何かを合わせて一緒に考えていきましょう。さて、今回菅野さんのインタビューの内容を放送しながら、その合間にスタジオの方では宮城県民共済の太田さんと特別ゲスト、宮城学院女子大学現代ビジネス学部宮原育子教授にもお話を伺っていきます。宮原先生、太田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
宮原先生は東北各地の地域資源を活用した地域交流事業や地域観光事業をさまざまな角度から研究していらっしゃいますが、そこには地域の歴史資源を活用した地域活性化策も織り込まれてくると思います。今日は政宗公が考えた豊かな国づくりをヒントに、現代の私たちが取り組むべき課題などについてもぜひアドバイスをいただきたいと思います。宮原先生、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは早速、伊達家の中世から近世の歴史を中心に長年研究をしていらっしゃる菅野さんの自己紹介インタビューからお届けしたいと思います。それではまず最初に菅野さんの自己紹介からぜひお願いします。
はい、私は仙台で生まれて、ずっと仙台育ち、仙台から離れたことが実はありません。まあ、子供の頃から歴史が好きで、大学でも日本史、日本の中世史というところを勉強して、でそれで仙台市博物館の方に入りました。で、博物館っていうとこ展示の仕事がメインになるんですけども、私が担当したのは展示の方ではなくて、史史編纂って言って、ちょっと難しい言葉なんですけども、仙台市の歴史を本にまとめるという仕事なんですね。 でこれは自分で調べて自分で書くわけではなくて、まあ、計画があって全部で30冊の本に仙台の歴史をまとめると。で実際書くのは大学の先生方ですとか、あるいはいろんな仙台市内のミュージアムの職員だったりするんですが、まあ、そういう人たちと話し合いをしながらいろいろ資料を調べて提供して、で原稿を書いてもらってそれを編集していくと、まあ、そういう仕事をやってました。ですので、まあ、自分としては個人的には戦国時代の伊達氏のことですとか江戸時代の仙台近辺のことなんかを興味を持っていろいろ調べたりもしてましたけども、もう仕事の上では何万年も前のことからつい最近もう仙台市が周辺の市とか町を合併して指定都市になると、そういうところまでもうほぼ全てのことをこう見てきた、見てこざるを得なかったということになりますね。まあ、そんな中でいろいろ仙台の歴史について今まで言われていることって本当にそれでいいのかなと思うことがいっぱいあったり、あるいは新しくこう見つけ出した資料があったり、あるいは一般のちょっと歴史に関心を持っている方からこれってどうなのみたいな質問を受けたりする中でいろいろ教えてもらったりしたこと、まあ、そんなことがたくさんあってですね、まあ、そういうことを、まあ、自分でもいろいろもっと調べたいなということがあって、3年ちょっとぐらい前にもう博物館を辞めて、まあ、今は基本的には歴史の研究を中心に生活しています。
その歴史の研究の中でも特に菅野さんがこう伊達家にまつわる、まあ、中世から近世に興味を持たれたっていうのはこれどういう理由からなんですか？
そうですね、まあ、大学のにいる時は、日本の中世史、平安時代の終わりぐらいから、うん、室町時代戦国時代ぐらいまでの歴史の中で特に土地制度、田んぼですか畑がどういうふうにこう支配をされていたとか、そういうことを中心にやってきたんですけども、まあ、その延長線もあって、まあ、最初はその中世、室町時代戦国時代の伊達家の方に興味を持って、まあ、ただその時代ってあんまり資料が多くないんですよね実は。でそこを調べるためには江戸時代のこともいろいろ調べなければいけないということで、江戸時代のことも調べていく中でどんどんどんどんこう興味がそちらの方にも広がっていったということがあります。
もともとこう少年時代から歴史っ子だったりもしたんですか？
そうですね、もう子供の頃ちょっと記憶がいつからかって明確ではないんですが、覚えて一番古いところでは小学校4年生ぐらいの時だったかな、近くで古墳の発掘があったんですね。でそれを母親に連れられて一緒に見に行ったっていう記憶がなんかすごく今でも鮮明にあってですね、あと同じ頃にもう少し後かな、伊達政宗のお墓瑞鳳殿ってありますね、あそこが第二次世界大戦の空襲で焼けてしまったんですけども、それを復元するということでその時に全部あそこを調査をして、その伊達政宗が埋葬されている地下の方も全部開けて公開したんですね。それを父親と一緒に見に行ったこともすごく覚えてるんですね。まあ、そんなことが積もって、まあ、今につながってるのかもしれないですね。
もうあの頃の菅野少年に今も頑張ってるよって教えてあげたいですよね。
そうですね。
わあ、素敵。まあ、今年5月には伊達の国の物語という本をプレスアートさんから発刊されましたが、はい、この伊達の国の物語っていうのを出版したきっかけって何なんですか？
一番はプレスアートさんがこれから本をいろいろ出していきたいと、その中でお声がけいただいたんですね。もともとはプレスアートさんでカッポ、仙台カッポという雑誌を出してまして、でそこで4年ほど前に伊達政宗に関する連載を1年ほど書かせてもらったことがありました。それから今もそのカッポの方に宮城の食材歴史機構という連載、まあ、これは宮城県にいろんな食材がありますよね。でそれ有名なものを取り上げてきて、でそれってどういう歴史を持ってるのか、どういうふうにかつて食べられてきたのかとか、まあ、そういうことをずっとこれも連載も 14、5回ぐらいになってるんですけども、書かせてもらってまして、まあ、そんなつながりでお声掛けをいただいて、まあ、この本をまとめることになりました。
なるほど、これはぜひ伊達の国の物語皆さんも手に取ってみてください。
県民共済の生命共済は 手頃な掛け金、充実した保証で0歳から85歳までのご加入者の暮らしの安心をしっかりとお守りします。詳しくは宮城県民共済のホームページで。
菅野さんは仙台市出身で、小さい頃から仙台藩の歴史に興味があり、仙台市博物館の学芸員に、そして地元の歴史調査研究を進める中で、歴史上に語り継がれていることが史実なのか否か、その裏付けを行ってきたんですね。
そうですね。ともすれば、現在語り継がれている仙台の歴史に関するエピソードは、すべて政宗公が作り上げたように語られていることが多いので、その点は十分に歴史の裏付けを行う必要があると思います。
はい、そうですね。地方の歴史を作った為政者に対するエピソードは、後の世に商業ベースに乗って歴史を歪曲して作られたものも少なくないため、十分注意したいですね。しっかりと史実と向き合って、正しい歴史を後世に伝えることが大切だと思います。
今回菅野さんが出版した伊達の国の物語でも、血気盛んな戦国武将というイメージの政宗公が、実は武将としての活躍よりも仙台藩の創設者、経営者としての活躍ぶりの功績の方が大きく、これまでの最後の戦国武将というイメージとは結構違ってましたもんね。
そうですね。菅野さんがおっしゃる通り、はい、むしろ政宗公はマネジメント力を生かした政治家であり、経営者といった見方が正しいのだと思います。
そうでしょうね。
政宗公に関するエピソードは数多く残されていますが、その虚像と実像について歴史学者の立場からはどう捉えるのか、菅野さんに聞いてみたいと思います。菅野さん、
はい、
政宗公は最後の戦国武将とも言われていますけど、
はいはい、
あわよくば天下取りの座まで狙ってたんじゃないかっていう見方は、あれは本当なんですか？
そうですね。政宗が晩年に近くに仕えていた家臣たちに、自分も若い頃はなんかそういうのを狙ってたんだっていうことを言ったという記録もあるんですね。あるんですが、本人が言ったから本当にそうなのかって、話半分ぐらいに聞いておいた方がいいんじゃないかなっていう気は僕はしてるんですよ。だってこうね、自分の周りでもよく俺も若い頃はね、うんとモテたんだとかね、ちょっと頑張ればねもっとね金稼げたんだとかね、そんな話をされることってあるじゃないですか。
そうです
ね。でそれってね、どこまで本当なのか、かなり持ってる部分ってあると思うんですよね。
あの政宗公をしても、
政宗だからこそたくさん持ってる可能性ってあると思うんですよ。だから本人の証言が必ずしも正しくないっていうのが、これ歴史を研究する上でやっぱり注意しなきゃいけないことだと思うんですよね。本人が言ったことが全て正しければ今だって裁判なんて簡単に済むんであって、やっぱりそうではなくて、本人が言ったことも含めて書き残されているものとかがどこまで信頼できるのかっていうことを、いろんな資料を複合的に見ていって、でそれで当時の出来事だとか社会の実相っていうのを掘り下げていくというのがやっぱり歴史の研究なんですよね。だからその意味では、政宗が自分で天下取りを狙ったんだって言ったとしても、それが本当だとはやっぱり限らない。実際政宗がずっと生きてきた中でやってきたこと、あるいはその折々にいろんな手紙を書いていたりだとか、そういうものを総合して考えると、僕は政宗が天下を狙っていたとはとても考えられないんですね。
そういう見方もあるんですね。
最近では政宗だけではなくて、よく以前は戦国武将ってみんな天下を狙ってたんだと、天下争奪戦をしてたんだという見方が一般的だったんですが、最近の戦国時代の研究では、いやもう全国制覇を狙ったような人は織田信長だとか豊臣秀吉みたいな本当に限られた人たちだけで、実は戦国武将のほとんどは自分の領地をいかに広げるかとか、あるいは自分の領地をいかに繁栄させるかっていうことを中心に考えていたんだということが、今の戦国時代研究の大体定説になりかけてますよね。
そうなんですね。
それはだから政宗も同じだと僕は見ています。
でも政宗公は長谷倉常長をヨーロッパに派遣したり、
はい、
他の武将がやってないこともいろいろやってきましたよね。
まあ、長谷倉常長をヨーロッパに派遣したことにとってはいろんな説があってですね、まあ、その中の一つではスペインの無敵艦隊を日本に呼んできて、まあ、あるいはバチカンローマ教皇と結ぶことによって日本のキリシタンを政宗が全部まとめ上げて、でそれで徳川幕府を倒そうとしたという話が言われるんですけども、まあでもこれは今と違って、今だったらねスマホだとかパソコンでパッと連絡が取れるじゃないですか、はい、ところが当時は例えばスペインから日本に船で来るって言ったって何年かかるか分かんない、
まあ、帰ってこれるかも分からないぐらいですね。
そもそも一隻の船で連れてこられる人数だってまあ数百人連れてこられればね同じですよ。でそれを日本の戦い、特に天下取りの戦い、関ヶ原の戦いなんていうともう10万人規模の戦いやってるわけですよね。そこである程度の影響力を持つとすれば、まあやっぱり1万人単位の人を連れてこなければとてもその援軍なんていうふうにはならないわけですよ。でそんな人数をスペインが何年もかけて日本に派遣できるわけもなし、キリシタンを救護する、まあ、取りまとめてって言ったってそのキリシタンの人たちと連絡を取る方法すら今と違って実はよくよく考えればないはずなんですよね。だって関ヶ原の戦いが、今の岐阜県ですかね、あの辺で行われてその戦いの結果が、政宗のもとに知らせが来たのは半月後です。そういう時代ですから全国鈴浦に散らばっているキリシタンをなんかまとめ上げて幕府をね倒すそういう勢力にしようなんていうのは今だったらねなんか小説のネタとして、ね、あるかもしれないですけども、当時そんなことはできるはずないんですよ。
そうですか、ね、何かこう政宗の華やかなこう戦歴の中のちょっとだけ裏側を見たような気持ちになってます、
ね、あそうですかね。まあ、伊達政宗って、まあ、18歳この数え年ですんで今で言えば、まあ、16歳17歳高校生ですよねそれで伊達家の当主になって10年しないうちに領地を大体倍ぐらいには増やしてるんです。だからものすごく伊達家あるいは伊達政宗って戦いが強いんじゃないかというふうに思われることが多いんですけども、うん、実は政宗の戦いを一つ一つよくよく見ていくと案外政宗って勝ってないんですよ
そんなイメージはあまりなかったんですけどね、
うん、結構ね政宗の方が大軍で相手が弱かったりするのをあっという間に飲み込むとかっていうことはあるんですけども、意外に苦戦することも多いし、政宗の戦いの歴史を見ていくと苦戦どころは負けてることも少なくないんですよね、うん、でじゃあなんで政宗がそんな風に急激に領地を広げることができたかっていうと、それは政宗が戦いが強かったとか政宗軍団がものすごくみんな勇猛だったかっていうことよりも、僕は政宗の政治力、外交力、戦う前に敵方に政宗のこう味方を作っておいて、で戦う時にはもう向こうが抵抗できないようになっていると、そういうような形で政宗が領地を広げていったことの方が多いんじゃないかなというふうに考えています。
ここで約束にまっすぐでおなじみの宮城県民共済からのお知らせです。県民共済は手頃な掛け金で手厚い保障を備えられることで多くの方に選ばれています。宮城県では6人に1人の方が加入しています。病気や怪我などさまざまなリスクに対応する生命共済は0歳から満69歳の健康な方がお申し込みいただけて、掛け金が2000円以上の基本コースにご加入の場合、保証は自動的に85歳まで継続します。また住宅や家財をお守りする地震基本共済金付き新型火災共済も大好評。火災はもちろん地震の保障や風水雪害などの見舞い共済金も充実しています。詳しくは県民共済のパンフレットまたはホームページをご覧ください。ホームページから加入の申し込み手続きや資料のご請求もできますので、ぜひご利用ください。それでは引き続き宮城スマイルプロジェクト宮城の歴史散歩道特別編第9弾伊達の国の物語、政宗公が目指した国づくりの真実をお楽しみください。
宮原先生、
はい、
菅野さんのお話によると政宗公にまつわるエピソードは一般的に言われていることとは随分史実と違っていそうですね。
そうですね。政宗公は戦国武将として天下取りを狙っていたとはよく言われていますが、現実的には当時の状況からは天下取りは不可能だったと思います。関ヶ原の合戦で東軍が勝利して大阪夏の陣が終結した後は徳川幕府による天下統一が不動のものとなって、外様大名が幕府に対抗できる力はすでになくなっていたのですね。
そうだね。
よく慶長遣欧使節の派遣はスペインとの軍事同盟を結ぼうとしたためとの説もありますが、菅野さんがおっしゃっているようにスペインの無敵艦隊が太平洋を越えて日本に援軍に来るとはとても考えにくいし、まあ、せいぜい数百人程度の援軍では日本を制圧することは不可能であったということは明白だと思います。
まあ、政宗公による国家転覆説はフィクションとしてはとっても面白いストーリーだと思いますが、現実的に考えるとちょっと無理がありそうですね。
慶長遣欧使節の精神のソテロがローマ教皇と謁見した際に政宗公を称えた少しオーバーな演説がこうした誤解を生むことになったんだと思いますが、慶長遣欧使節派遣の目的が当時の仙台藩の財政状況からもメキシコとの交易による経済力の強化に目がいっていったことは明白でしょうね。
はい、そうですね。政治力、外交力が勝っていた政宗公が関ヶ原の合戦以降、武力による領土拡大よりも藩内の経済力の強化のためにすでに大きく舵を切っていたことは、その後の城下の整備の様子からもよく理解できると思います。
はい、では続いては政宗公の考えた仙台城下の街づくりについて菅野さんにお話を聞いてみましょう。1600年の関ヶ原の合戦で徳川家康率いる東軍が勝ったことで、政宗公は岩出山から仙台へ本拠地の移動を家康に申し出たんですよね。
はい、
ただその際、実は政宗公は本当は城を石巻にしようと考えていたために、へそ曲がりの家康は第一候補の仙台はきっと選ばないから第二候補の石巻を選ぶだろうと、わざとこう第一候補に仙台を提案したんだよっていうエピソードを結構何回か聞いたことがあるんですけど、
はいはい、
これって本当なんですか？
まあこれはどう見ても後の時代、多分明治ぐらいになってから言われ出した話なんじゃないかなと思ってます。っていうのは、まず関ヶ原の戦いの直後は家康が各大名にどこに城を作っていいとかダメだとか、そういう許可を出す権限って持ってないんですよ。大名はもうこの時は自分で自分の好きなところに城を作ってます、政宗以外のところでも。それから、まあ、仙台と石巻ですけども、江戸時代の半ば以降、石巻っていうのは東北地方最大の港町になってくるんですね。でもう全国に知られるような大きな物流の拠点になってます。でこれは明治になってからもやっぱり鉄道あるいは陸上交通が発達する前は船によるいろんな物資の輸送というのがすごく重要視されたんで、石巻が一時は宮城県の中心になるような可能性すらあったんですね。じゃあなんで伊達政宗は仙台に城を作ったんだろうっていうふうに疑問に思った人たちが、多分こういう話じゃないかなっていうふうにどうもでっち上げたんじゃないかなと思うんですね。まあ、当時の政宗が仙台に城を築いた頃の状況を見ると、石巻はまだまだ港としては大きくなる可能性があるのかないのか五分五分のところでした。っていうのは北上川がすごくまだ暴れていた時代で、北上川をずっと遡って今の岩手県の方まで物資を運ぶっていうことは、政宗がこの十数年後ぐらいから北上川の改修工事を手掛けて、それが完成して初めて実現できるようなものだったんですね。石巻は当時はまだまだ普通の小さな港だったと思ってください。一方で仙台は実はもうこれは古代、もう古墳時代あるいはもっと前からと見てもいいかもしれませんが、南の方から東北地方をずっと北上してくる道路って海沿いの道と内陸の道が2つあるんですよ。 これ分かりやすいのは今の国道を考えてもらうといいんですけども、あるいは鉄道ですね。国道4号線ってずっと白川から郡山、福島、白石、仙台ってくるじゃないですか、
はい、
で一方で海沿いの道がいわきから相馬渡りときて、で両方は岩沼で合流するんですね、
うん、
でこれが仙台を過ぎるとまた国道4号線がずっと内陸を古川、一関に上がっていきますけども、海沿いの道が塩釜、松島、石巻ってずっと海沿いにまた分かれるんですね。この状況っていうのは実はもう古代から全く変わらないんです。要するに仙台のある場所っていうのは海沿いの道と山沿いの道が、内陸の道がちょうど合わさるところだったんですね。
なるほど。
でしかも仙台そのものには港はないんですけども、塩釜、それから七ヶ浜、それから閖上、こういった場所が石巻とほぼ同じぐらいの規模の港だったんです。当時は石巻だったら港一つだけですけども、仙台だったら塩釜、七ヶ浜、閖上って3つの港がすぐ近くにある。だから陸上交通でもすごく便がいいし、かつ海の道にもすごく近いところにあると。仙台ほど実はそういう交通の便がいい場所って東北地方の太平洋側はないんですよ。だから仙台近辺、仙台市内だとか名取市内には古代の大きな古墳がたくさんあるんですね。古墳っていうのはその地域を治めたすごく大きな豪族のお墓ですから、そこはやっぱりこう勢力を持った豪族がいた。それは何でかっていうと、そこはもうその時代から交通の要衝だったから。陸奥国の、古代の律令国家が今の仙台市の郡山、大学の郡山ですね、それからその後多賀城市に国府という、まあ、今で言えば県庁ですね、うん、置きますけども、まあ、これもその意味ではやっぱりそういう交通の要衝に作って、要するにこの仙台近辺っていうのは交通路から言えばもうここに作るのが当然なような場所なんですね。石巻はそれからすると海上交通は比較的便利かもしれませんが、陸上交通でいうと内陸の道からはものすごく離れてる、
うん、
でかつ仙台はもう一つ山形に向かう道もたくさんあるんですよ、今で言えば国道48号線関山峠を越して仙道東根に抜ける道、今は林道であまりこう便は良くないんですが、秋保温泉から山を越して二口峠という峠を越して山寺に抜ける二口峠ってあるんですよ、
はい、
分
かります。
これが実は仙台と山形を結ぶ最短ルートなんですね。それからもう一つ今の国道286号線二口街道と途中までは一緒ですけども、そこから名取川の一つの支流の方をずっと遡っていって川崎から山形の南の方に抜ける道、太平洋側とこう山形方面がこうフォークのように行ってみればなるんですね。で仙台がその絵の部分、3つの道がずっと仙台に集まってくる、その道すごく便利なところで、こういう山形側との交通路がちょうど集まってくる場所って他にあんまりないんですよね、まあ、こういう山形の方の道から考えてもやっぱり石巻ってものすごく離れてますんで、まあとても石巻に城を築くっていうのはちょっと考えづらいんだろうな。その意味では政宗が仙台に城を築くっていうのは、まあ、青葉山なのかもしくは辻ヶ丘あたりだとかね、あるいは今の仙台市の市街地の中心部分っていう可能性はあったかもしれませんけども、でもいずれ今の仙台周辺に城を築く、まあ、そういう場所に選んだっていうのは、まあ、歴史的な必然と言ってもほぼ間違いないと思います。
でもそのいざ仙台城っていうものを作った時に、はい、天守閣っていうのを設けなかったんですよね、
はいはいはい。まあ、これもよくね徳川幕府に遠慮したからとかっていう話があるんですが、遠慮ということで言うと関ヶ原の戦いで負けて120万石から30万石ぐらいに減らされた、中国地方の毛利という大名がいるんですね。でもう4分の1ぐらいに領地を減らされて、まあ、一番遠慮しなきゃいけないのに毛利氏は5階建ての立派な天守閣を作ってるんですよ、はいで全国の天守閣の状況をつぶさに見ていくと、実は100万石の加賀の前だし、まあ、これはもっと100万石に行く前に天守閣するんですが、雷で焼けてでその後100万石になったとは作んないんですね、九州鹿児島の72万石の島津市、これも天守閣持ってないんですよ。東北地方でも50万石ぐらいだった山形の最上市だとか30万石ぐらいの米沢の上杉市とか、みんな天守持たないんですよ。意外に実は天守って 城に必ず必要なものではないんですよね。で天守を立派に作る人たちってどういう人なのかというと、一つは天下人豊臣秀吉だとか徳川氏だとか、自分はこんだけ立派な天守閣を作れるんだぞっていうことを見せつける、そういうものとして立派な天守を作ります。もう一つはもともと5万石とか10万石ぐらいの大名が、少し戦いで功績を上げたりして倍ぐらいに領地が増えたりした時に、自分を大きく見せたいっていうんで、結構そういう成り上がりの大名が一生懸命ね天守閣作るんですよ。だ本当に実力のある大名っていうのは意外に天守作らないっていうか、日本の戦いの中でその城を舞台にした戦いをずっと見ていくと、天守閣がいくら立派に作っても戦いの役に立ったことって一回もないんです。大体天守閣のところまで攻められたらばもうその城終わりなんですよ。城を守るのは天守のずっと外側、一番外側でいかにしっかり守るかっていうのが大事であって、天守閣っていうのは言ってみれば本当に見せかけのもんなんですね。その意味では逆に政宗はそういう城の本質だとか戦いの本質を知ってたから、そんな必要のないものは作らなかったと、そういうふうに考えた方がよっぽど自然なんじゃないかなっていうのが僕の考えです。
その城作りにもそれぞれの武将の思想っていうのは出てくると思うんですけど、町づくりっていう規模になると、政宗公のこうコンセプトみたいなものってどういうものだったんですかね。
そうですね、もう城と町が、当時の大きな大名になると自分の居城は当然町とセットにしてその作り方を考えます。そこからもその一番最初にお話の出た天下取りっていうものとこう絡んだものが見えてくるんですけども、当時の大名の城城下町の作り方の一つの特徴として、いわゆる一般に考えられている城の外側、武家屋敷街を取り囲んで、実はその外側にこう堀を掘ったり石垣を組んだり土手を作ったりして、でそこで守ろうという防御ラインを作るんですね。それ総構えっていうふうにちょっと専門用語では言ってるんですけども、大きな大名の城下町の8割9割方は総構えを作ってそこで守ろうとしてます。仙台の城下町っていうのは当時の一般的な大名の城下町とは違って、そういう総構えを作っていないっていうのがすごく大きな特色だと思います。
じゃあどうやって町を守るんですか。
要するにもう政宗はここで戦いを本格的にやろうということは考えてなかったということですね。政宗にとって仙台の城下町っていうのはそういう戦いの場所ではなくて、いかに政宗の領地を繁栄させるか、その中核都市として町を作ったというふうに考えるべきだと思います。
なるほど。政宗公が町づくりを始める上でもまず初めに、陸奥国分寺薬師堂とか、あとは大崎八幡宮などのこう神社仏閣を大事にしたっていうのは、そういうところもあるんですかね。
そうですね、当時は神社仏閣っていうのは、今は政教分離の社会になりましたけども、昔政治のことを祭りごとっていうように、神社やお寺そういったものを大事にお祭りをするというのが、人々がものすごいまた信仰心を持っている時代ですから、そこに住んでいる人たちにとっても、今度の領主はね、自分たちの信仰の対象を大事にしてくれるんだということで、政治その場所を治める上ではすごくこれ大事な施策の一つなんですね。同時にまだまだ呪術的な考え方がすごく強い時代ですから、そういう神社仏閣で宗教的にこう町を守ってもらうという考え方が、当時まだまだ普通にあった時代なんですね。でそれでいうと、国分寺の薬師堂っていうのは仙台の城下町の一番東の外れ、大崎八幡宮っていうのは西の外れで、それから北山にこうたくさんの禅宗寺院、伊達家が鎌倉時代からずっと作ってきた禅宗寺院をいくつか置いてますけども、それは北のそういう守り、そして南には、実は今北山の方に移ってますけども、いくつかの禅宗寺院がもともとは南の今の愛宕山の付近にあったっていうふうにも言われてるんですね。それが後で移るんですけども、そういう東西南北に神社仏閣を置くことによって宗教的にも仙台を守ろうとするという考え方があったし、それは同時に、それを信仰する人たちにとっても、大きな安心感につながったんだろうなと思います。もう一つ言えば、国分寺というのは古くからこの土地の、一種の守り神のような場所ですし、大崎八幡宮というのは伊達家が米沢から連れてきた神社、それから仙台に来る直前の岩手山を守っていた神社、それを合わせておいたところですね。 北山あるいは南の愛宕山にあったお寺っていうのは伊達家が昔から今の福島に本拠地を置いていた時から大事にしてきたお寺を移すということで、政宗がこの場所を守るということで昔からあったお寺、新しいお寺、伊達家がずっと大事にしていたお寺をうまく役割分担をさせながらこの地に配列をしたと。仙台の城下町もう一つ特色としては、他の城下町に比べて全くないとは言わないんですけども、行き止まりの道だとか曲がりくねった道っていうのはかなり少ないんですよ。他の城下町に行くとなんか迷路のようになっているところっていっぱいあるんですね。それに比べれば仙台の城下町は基本的には地形の関係で少し乱れたところとかありますけども、まあ一番の基本は五番の目に町を作っている。これは江戸時代に仙台の城下町を今で言えばドローンで見たような形で描いた絵がいくつかあるんですけども、やっぱ仙台の城下町の中心部分はほぼ五番の目状に描いてるんですね。当時の生活感覚としても仙台の町っていうのは五番の目なんだと。でこれはやっぱり京都なんかを意識した、さっきの北山のお寺さんなんかと一緒ですね。政宗はこの仙台という場所に、まあ多分北の都を作ろうとしたんじゃないのかな。それは戦いのための城ではなくて、まあ政治的経済的文化的にこの東北地方を発展させる、そのセンターとしての役割をこの仙台に持たせようとしたと、そういうふうに考えるべきじゃないかなというふうに思います。
新型火災共済は、火災はもちろん落雷、地震、風水雪害など様々なリスクに対応します。地震特約も大好評。詳しくは宮城県民共済のホームページで。
なかなか面白いエピソードばかりで、城の石巻説とか天守閣を設けなかった理由など、これまで言われてきていた定説が次々と覆されてしまいましたよね。
そうですね。確かに当時の交通アクセスや人の動きを考えると、仙台城の立地は東西南北につながる東北の中心として合理的な判断に基づくものであると理解できると思います、もう一つ言えることは、その後の城下町の町割りを考えても、政宗公は仙台を軍事都市として整備しようとしたのではなく、明らかに将来的な経済拡張性を考えた町づくりを行っていたということだと思います、
でしょうね。
言うならば、城下の領民が経済活動に励み安心安全に生活できる豊かな城下町を作り出していったのだと思います。
そうでしょうね。神社仏閣の整備事業から始まって、四ツ谷用水の整備事業や武家屋敷の植樹の鑑賞などについても、いわば仙台城下の人々が豊かに暮らせるための町づくり構想の一つだったと言えるんでしょうね。
現代の私たちも政宗公には感謝ですね。
そうでしょうね。
それではお知らせの後は、政宗公が考えた理想の国づくりのあり方と、現代の私たちに向けた政宗公のメッセージとはどんなことだったのか、菅野さんに伺っていきます。
ここで宮城県民共済からのお知らせです。宮城県内で町おこしや地域を盛り上げ活躍されている笑顔の素敵な女性を応援するテレビ番組、発見宮城のスマイルさんを放送しています。地域に根ざしたお仕事や活動を紹介しながら、さまざまな町の名所、名物、観光資源などに触れていきます。宮城テレビで毎週日曜日夕方5時25分から5時30分までの放送です。ぜひご覧ください。続いて、ご加入者特典縁結び支援サービスのご紹介です。結婚について考えたい、結婚はしたいがどう行動してよいかわからない、そんな方はまずは無料相談、個別婚活アドバイスに参加してみませんか。県民共済のご加入者本人またはそのご家族の方がご参加いただけます。会場はアイル17階、お客様のご都合の日時で参加申し込みいただけます。詳しくは宮城県民共済のホームページでご確認ください。それでは引き続き、宮城スマイルプロジェクト、宮城の歴史散歩道特別編第9弾、伊達の国の物語、政宗公が目指した国づくりの真実をお楽しみください。
生活に必要なインフラ整備による藩内のこう財政の基盤の強化については、はい、政宗公って結構大胆な政治手腕を感じる方ですよね。
はい、まあ、一つはいろんな陸上交通道路の整備っていうのもありますし、もう一つ大きいのはやっぱり水路の整備ですかね。今の広瀬川名取川の河口の閖上から阿武隈川の河口の荒浜、ここを結んだ運河を一つは作ってます、うん。でまあ、これはこの後江戸時代そして明治に、またずっと延長されていって、いわゆる低山堀の元になるような運河がまずは荒浜と閖上の間で政宗の時代に作っているんですね。それから一番大きいのはやっぱり石巻の整備と、石巻に河口を持っている北上川、北上川が氾濫をあまりしなくなるように、そしてここが水の道として使えるようにずっと整備をしていくと、これによって石巻から川を遡っていって今の岩手県まで船で物がいろんな物が運べるようになると、まあ、こういうインフラ整備っていうのが、まあ、大変大きな政宗の業績なんだろうと思います。まあ、これによって石巻っていうのが単なる港町から内陸の河川水運ですね、これと海の水運、これがちょうど石巻でそれが接するということで、この石巻がものすごく大きくなってくる、まあ、東北最大の港町になってくるという一つのきっかけを作ってますし、まあ、この石巻が大きな基地になって、ここから仙台藩の米を大量に江戸に運ぶような、まあ、そういうシステムが出来上がってくるんですね。
そしたらそう運ぶためのお米もどんどん作らなければいけないということですよね。
はい、やっぱり、この北上川っていうのは今と違ってまだまだ暴れ川、まあ、その結果この川の近くというのは水田がなかなか作れないような場所なんですね、うん、あるいはこの北上川に流れ込んでくるいろんなこう支流もやっぱりそうなんですけども、その川が あまり暴れないように水路を整備して、まあ、一部堤防なんかも作っていって、そういうことをやることによってこの北上川流域の地帯を水田に変えていくことができる、うん、これがやっぱ仙台藩が全国有数の米の産地になっていく、まあ、大きな要因になっていくということができます。
まあ、政宗公が考えた国づくりの基本コンセプトっていうのは、はい、まあ、仙台領に住んでる人みんなが豊かな生活を送れるようにってい う、 こう将来を見据えて考えていたことなんですかね。
は
い、
そうですね、やっぱり天下取りをやってどうのこうのっていうよりはまだまだ開発の余地がものすごくあるこの仙台、うん、あるいはこの仙台藩の土地ですね、ここをどういうふうに豊かなものにしていくかということが、まあ、政宗の一番のこう意識をしたところなんだろうなというふうに僕は思ってます。
まあ、そう考えるとこうインフラ整備と合わせて商業とか工業とか、はい、そういったものも町の発展には大きく関わってたんでしょうね。
そうですね、そういう技術者の人たちも、まあ、いろんな人たちをですね、やっぱり西日本だとかあるいは関東近辺だとかから呼び寄せてますし、あるいは逆に仙台藩の人たちをそういうところに派遣をして技術を習得させると、そういうこともやってますね。
政宗公の考えがこう明確にこう分かるようなものって何かあるんですか。
はい、政宗が仙台に入って読んだ歌っていうのがあるんですね、はい、一つは入り染めて国豊かなる右糸や千代と限らず仙台の町という歌があって、まあ、自分がこの国に入ったからにはこの国の繁栄がもう千年千代と限らず千年に限らず永遠に続くような繁栄をここに作りたいんだっていう意味の歌を詠んでる政宗は。それからもう一つ、仙台の町と政宗が住んでる仙台城、ここを結んだ仙台橋っていう橋が政宗が作ってるんですけども、そこの橋の欄干、橋のこう柱ですね、そこの先端に擬宝紙とい う、 こう金具を取り付けるんですけども、その擬宝紙に実は政宗のお師匠さんにあたる古斎和尚という、お坊さんに漢詩を作ってもらって、詩を作ってもらってそれを刻み込んでます。まあ、簡単に言うと、まあ、この広瀬川が流れる場所が永遠でありますようにと、でその場所をたくさんの人だとか 荷物を積んだ車だとかそういうものが行き交って、この町が中国の聖人伝説上の君主が作った町にも劣らないような人々が休んじて暮らして、で豊かな国になりますようにという意味の漢詩を刻ませてるんですね。だからこれは、まあ、僕は政宗の言ってみれば今の所信表明演説、ね、この仙台の町あるいは仙台藩の土地を豊かなものにする、でそれは限られた短い時間じゃなくてもう千年あるいはもう永遠に、この場所を豊かにしていくんだということを宣言して、でそれが誰にでも見えるように橋に刻み込んだ、まあ、そういうちょっと他の大名がこういうことやった例は僕は知らないんですけどね、まあ、そういう政宗にとっての所信表明演説がこういった欄干の義母子に刻まれた漢詩なんだろうなというふうに思っています。
そういったこう政宗公が残してくれたメッセージから菅野さんが思う今の私たちに伝えたい思いというのはどんなことだと思いますか？
そうですね、一つはやはりあの目先のことにあまりとらわれすぎないで、もっと長い目で地域なりいろんなことをどうしていくのかということを考えながら、町づくりとかね、そういったことを行っていく必要があるんだろうなっていうふうには常々特にここのところ思うことがありますね。その意味では伊達政宗っていうのは、まあ、よく何でしょうね、あの新しいもの好きだとかなんかすごい派手好きだとかそういうこと言われますけども、よくよく彼の生涯を見ていくと古いものもすごく大事にしている、あるいは古い文化をすごくよく勉強している、その上での政宗は新しいものも関心を持ったり流行に乗ったり、政宗をそういう派手好きだとかねそういうところで評価するのは彼の一面しか見てないんであって、彼は古いものと新しいもの両方兼ね備えた言ってみれば温故知新の人だって言っていいんじゃないかなって考えてます。その意味でやっぱりこれからこういう激動の今ねなかなか先が見えない時代ですので、まあ、そういう意味で先を読むと同時にやっぱりちょっと以前のことにも関心を払って、まあ、それがこれからどういうふうに生きていくのかどういうふうにいろんなことを考えていくのかっていうなんかすごく大事なメッセージがそこの中に入っている可能性もあるんですよね。だから先だけではなくてその御子自身古きを尋ね新しきを知るの両方を備えた、まあ、そういう生き方をしていくことが大事なんだよということを政宗が教えてくれてるんではないかなというふうに考えてます。
私は今日菅野さんのお話を聞いて これまでと同じようなこう尊敬の気持ちと同じぐらい親しみを感じるようになりました。
あ、それは良かったですね。やっぱり政宗の人ですからね、あのいいところもあれば実はちょっと今日はあまりお話ししませんでしたけども、ちょっと黒いところもねたくさんあったりはするんですけども、それが合わせて伊達政宗という一つの人物だし、まあ、それがあったからこそ今の仙台が成り立っているということもありますので、まあ、そういうことも含めて仙台の町の歴史、伊達政宗のこと、あるいは仙台藩のことをできればねもっともっとたくさんの人に知ってもらいたいなというふうに考えています。
まあ、これまでの最後の戦国武将、とても野望を大きく持った人という見方だけではなくて、地域の将来を展望した真の政治家であり経営者なんだなということが今日しっかり分かりました、
はい、
私たちも勇気を持ってこれから地域の将来の繁栄を考えた街づくりを行っていく必要もあるんじゃないかなと改めて考えるいい機会にもなりました。菅野さん、今日は素敵なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宮城県民共済は地域の皆様との心の触れ合いを大切にし、さまざまな地域貢献活動に取り組んでいます。これからも地域と共に歩む共済を目指します。
ありがとう、ありがとう、ここに生まれてこれてよかったと心から思えるの。ありがとう、ありがとう、ここにいれることが何より最高の幸せ。
北上川の改修や水運ネットワークの整備、交通網の整備や新田開発などのインフラ整備に力を入れ、藩内の財政基盤の強化に取り組んだところに政宗公の大胆な政治手腕を感じますよね。
そうですね。そして政宗公が考えた国づくりの基本コンセプトとは、仙台藩の領民すべてが豊かな生活を送れるよう将来を見据えた都市開発を行うということだったと思います。このことからも政宗公は地域の将来を展望した真の政治家であり経営者であることがよく理解できたと思います。
そうですね。今回の放送から私たちも勇気を持って地域の将来の繁栄を考えた町づくりを行っていく必要があると改めて考えさせられました。
はい。仙台藩を豊かにするために城下の整備からスタートし、神社仏閣の整備、そしてさまざまなインフラ整備事業に至る政宗公が考えた理想の国づくりの歴史をもう一度振り返って、なんか仙台の魅力を再発見していきたいと思います。
うん、そうですね。はい。政宗公の国づくりに対するさまざまな思いがあったからこそ現在私たちが住んでいる豊かな仙台があるということを今回の番組でよく理解できました。
はい、そうですね。
さて、今回の放送は宮城の歴史散歩道特別編の最終回として非常に充実した内容になりましたね。
そうですね。
私もこの番組のコメンテーターとして最初から出演させていただきましたが、賢者は歴史に学ぶという言葉の通り、その時々の時代に合わせて時の為政者はどのような考えに基づきどのような判断を下していったのかを学ぶことが大切だということがつくづく感じさせられました。
はい。
現在はあらゆるところに閉塞感が漂っていますが、歴史に学び勇気を持って新たな地方創生の可能性を見出していくことが大切なのだと思います。
はい、そうでしょうね。さて、私からのお知らせですが、この番組は地域の歴史をクローズアップして少しでも地域活性化につながることを願って過去5年間にわたり取り組んでまいりましたが、これまでの番組の情報誌と一部放送内容は宮城県民共済のホームページにアーカイブとして収めておりますので、ご興味のある方はぜひご覧いただきたいと思います。ラジオ番組のほか、また何かの機会で皆様とお会いしたいと思います。
宮城の歴史散歩道で学んだ素晴らしいここ仙台宮城の歴史をぜひ次の世代にも引き継いでいきたいと思います。宮原先生、太田さん、5年間にわたり本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
宮城県民共済は今後も県民の皆様との触れ合いを大切に地域の発展を願い、さまざまな地域貢献活動に取り組んでまいります。この番組に関するご意見ご感想があればレイテ FM または宮城県民共済までお寄せください。
おかげさまで都道府県民共済グループは現在2100万件を超えるご加入をいただいています。これからもご加入者第一の姿勢で皆様に選ばれる共済を目指します。
宮城スマイルプロジェクト宮城の歴史散歩道特別編第9弾、伊達の国の物語、政宗公が目指した国づくりの真実。この番組は宮城県民共済の提供でお送りしました。